今日恵みをいただく御言葉は創世記の19章23節から38節までです。創世記の19章23節から38節までですけれども、はじめに29節までをお読みします。太陽が地上に昇った頃、ロトはツアルに着いた。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちはまさしく滅びを免れ、主へ、主へと導き行かれて、命の喜びへと、永遠の命へと、罪からの解放、死からの解放、病からの解放を受けております。主よ、決して私たちはもはや振り返ることがないように、以前の過ぎ去ったものをいつまでもじくじくと目を留めていることがなく、そして本当にあなたにあって整えられた新しき命の歩みをなし、ゆくゆくはあなたの栄光の御座へと私たちは共に行くものでありますように。どうか今この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を今清め、心を、霊性を今整えてください。あなたの命、あなたの素晴らしさ、それを今日も豊かに養いいただくことができて、そして本当に私たちに今必要な養い、必要な戒め、必要な進め、必要な慰めをいただくことができますように、どうかあなたが直接お語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
前回はですね、このソドムの町が滅ぼされる前夜のいろいろな人間模様を見てきました。ロトを中心にしてですね、この町にとどまって残るもの、そしてこの町から無事に脱出して、そしてもう走り出した者たちもおりました。で、今日はですね、このロトのこの家族ですね、ロトと一緒にこの町を唯一脱出した家族、ロト自身とロトの妻と、またロトの2人の娘たちがいるんですけども、今日見ていきますのは、そのロトの妻と、またロトのその2人の娘たちについて、中心的に見ていきたいと思います。で、ロトがですね、この自分が定めた目標の町であるツアルに着いた時、主は天から火を下して、このソドムとゴムラ、低地全体のこの地方を焼き滅ぼしました。低地と言いましても、現在ではもう視界になっている、そういうところですね。ここには地図はないですね。視界、皆さんご存知の通り、ちょっと氷炭をひっくり返したような形で、上の方に大きい湖、下の方に小さい湖がありますね。で、それで、このソドムとゴモラがあったところは、その下の方の小さい湖の、その付近に、ソドムとゴモラが、今その塩の水の下に、 沈んでいる、そういうふうに、そう思われます。でこの低地全体、ここはこの時火で焼き滅ぼされて、そしてそこがもう今現在では死海、死の海、潮の、まあ、生き物が住まない、湖となってしまっております。でロトがちょうどツァールというところに着いた時、ね、あの視界のちょうど南西のところにそのツァールという町があるんですけれども、そこにロトが着いた時、主がソドムとゴモラに異様な火を降らせて滅ぼされました。でこの時ですね、まあ、ロトの家族、彼らも見つかりの手を取られて町の外まで導かれて、もう命がけで走っていったんですけれども、しかし一人ですね、このソドムの町が滅びると同じ日に、滅んでしまった人がおります。それが、ロトの妻ですね。このロトの妻は、後ろを振り向いたので、振り返ったので、新改訳聖書ではあるんですけども、この、振り返るっていうのを、これはただ単にですね、もうちらって後ろを見るとかそういうことではなく、これはですね、原文を見ますと、まあ、後ろを向くっていう言葉と、それからじっくりと見るっていう言葉、この2つが、あります。ですからまず後ろを向く、まず第1アクションがあり、でそれからじっくりと見るという第2アクションがあって、でそれで、まあ、彼女は、ここにこうしてとどまってしまったんですが、この見る、ね、じっくり見る、これヘブライ語で、ナオバと言いますけれども、この、まあ、英語ヘブライ語辞典を見ますと、このナオバットはスキャンするっていうのが原文の意味ですね。あのスキャナーってあるんですね。あのこういうなんか文章を端から端までじっくりとコンピューターがビーッと読み取って舐め回すようにじっくりと端から端まで見尽くす、ね、スキャンする、まあ、ですからこの見るっていうのは、ね、注意して見る、没頭してよく見る、ね、心して見る。ですからなんか、ね、チラッと後ろ振り向いただけでもうなんかメドゥーサみたいに、石の柱になったみたいな、そういうことではなく、彼女もう心して、ね、立ち止まって後ろを向いて、その滅んでいくべき町が滅びゆく様をじっくりと、見つめて、そうしてまごまごしているうちにそのソドムの滅びが彼女に追いついてしまった、そういうことですね。ミスカイには何て言われてたか、もう命がけで逃げなさいって17節に言われてますね。後ろを振り向いてはならない、振り返ってはならない、この低地のどこででも立ち止まってはならない、山に逃げなさい、さもないと滅ぼされてしまう。ですからもうこうしないと滅んでしまうよっていうこの最後通告ですね。それをこの彼女は、ね、あの後ろを振り返ってはならない、ね、これを破り、で立ち止まってはならない、これを破り、でそして、ね、主が 滅ぼすと定められた町、その滅びゆく様を、ね、立ち止まってじっくり眺めていたんですね。何もこれあの火事をなんか見物するように眺めていたとかそういうものでなく、やはり彼女には未練があったんでしょうね。彼女はロトの後ろにいたって26節ありますけれども、ですからもう本当にその町に未練を残して、その町で受けていたその暮らし向きとか残してきた家財道具とか残してきた婿たち、それらに、ね、もう本当に未練があって、未練があって後ろ髪引かれて、で、スキャンするようにじっくりと見入っていたゆえに、まあ、彼女に滅びが追いついてしまったんです。イエス様は、ね、あの終わりの日のことについて、ちょうどそれはあのノアの洪水の日のようだ、ソドムの町のように訪れるイエス様をおっしゃいました。イエス様はロトの妻のことを思い出しなさい、まあ、ルカの十七章の方でイエス様はおっしゃってます。ロトの妻のことを思い出しなさい、自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである、イエス様はおっしゃいました。でこれ自分の命を生かそうと努める、命、これはですね、プシュケというギリシャ語ですから、ですから、ね、プシュケ、ちなみに、現在でいうとこのサイコロジー、ね、心理学のあのプシュケですね。ですから、まあ、この言葉は、ね、あなたは自分の、 サイコロジー、ね、真理を、救おうと思う者はそれを失ってしまう、ね、あの現在心理学者とかその心理療法とか、ね、あの自分の命、ね、自分の思いとか自分の意思とか自分の感情を生かす方向にあの動いてますね。いいんだよいいんだよ、あなたはそのままでいいんだよ、ね、本当にあお母さん悪いことしたね、あ旦那さんひどい男だ ね、そういうふうにですね、あの受け入れる方向で自分の命を生かす方向でいくとあの、まあ、良くないですね。それを生かそうと努めるものはそれを失い、それを、ね、キリストのように御言葉のようにそれを失うものはそれを得るのである。ですから、ね、自分の心理、自分の思いとか感情とかそれをですね、あの何か今湧き起こってる、でも御言葉にこう書いてあるから、ね、御言葉にはあのこういうあの信じるものは救われます、ね、あの自分の父や母を敬いなさい、ね、あの嘘をついてはならないよ、ね、そういうふうに御言葉に書いてあること、だから自分が本当に父母を敬いたくないとか、ね、あの嘘をどうしてもついてしまう、ね、そういった心をですね御言葉に書いてあること、御言葉には父母を敬いなさい、ね、あの嘘をついてはならない書いてあるがゆえに、あの私は御言葉の方に従順服従しますと、そのようにして自分の思い意志感情を御言葉に、ね、虜にして従順服従させるなら、ね、そのようにして自分の真理を失って御言葉を生かすならば生きるんです、その人は健やかになっていくんです。でも相変わらず自分の、ね、思い意志感情を握りしめてそれを生かそうとする人は、ね、それを失う、それがこの、ね、自分の命を、失うものは、それを得る、自分のでもその自分の命を得ようとするものはそれを失う、それがこの言葉の真意です。私たちはですから、ね、本当に自分の中には古いもの、罪深いもの、もう生まれながらのその生き方、神様から離れて自分勝手に好き放題生きようとするその生き方、それらはですねもう本当に投げ捨ててそこからもう逃げ出さなくてはならないんですね。それらは滅んでいくべきものです。私たちはむしろ御言葉というですね永遠に残るもの、御言葉は、ね、皆さんがやがてもうあと100年もすればここにいる皆さんはもういないと思うんですけども、でも御言葉は100年後も200年後もずっと残ります。ですから私たちは自分の思い意思感情よりももうとこしえに残る御言葉の方に、そちらの方に私たちがですねあの思い意思感情を委ねてそして一体化するのであるならば、皆さんは生きるんです。永遠に世が失われた後も生きるんです。イエス・キリストが、御言葉のあるイエス様が皆さんのうちに生きるからです。ですから本当に私たちは古きその、ね、感情とか思い意志それらは後ろに投げ合って額向きに、ね、前の方に進み行かなくてはなりません。このロトの妻はですねあの脱出した元であるソドムの町、それに見入ってしまって潮の柱となって取り残されていってしまいました。これは本当に象徴的ですね。聖書には本当にそういう記述があります。脱出したその元であるところ、そこから脱出先であるところに走っていく途中、そこに向かう途中ですね、未練を残して後ろ振り返ってしまったならば、もう行く先と行く元の中間地点で、ね、そこで耐えてしまうというのはあります。あの出エジプトした民もそうでしたね。エジプトという脱出元からカナンという脱出先に行く途中、エジプトを懐かしんで、ね、あのこんな荒野に連れ出して、ね、マナしかないんじゃないか、エジプトではスイカとかニラとかニンニクとかキュウリとかいっぱい食べてたぞ、肉はないじゃないか、それにエジプトを懐かしんだ人たちは、ね、主に不従順して、で荒野で屍という形で取り残されていってしまいました。ロトの妻ももう本当に脱出元であるソドモの町から命がけで振り返らず逃げなくてはならない時に振り返って眺めてしまったから潮の柱として固まってそこに取り残されていきました。あのアブラハムの学びをしている時もテラって言いましたね。テラも そのカルデナのウルという脱出元からカナンという脱出先に行く途中、ハランという彼の死んだ息子と同じの名前の町、そこに未練を残して、そこに行って、でカルデナのウルでもなく、また約束の地カナンでもなく、その中間地点でそこで永遠に、その取り残されて、アブラハムに残されて行ってしまいました。私たちのこの人生、この人生の歩みは、世という脱出元から離れて、また自分の罪深さとか、以前の肉に属する性質とか、そこから脱出元から離れて、キリストというゴールを目指して私たちは進んでいくものです。この人生ですからですね、本当に、このソドムという脱出元から山という脱出先に向かう、この走っていくロトの歩みのようであり、またこの私たちの人生、出エジプトの民に例えれば、エジプトという生まれたところ、生まれ育ったところから脱出して、神さんが約束された父と蜜の流れる良き地、そこへと向かう途上にあるですね、今私たちは。ですからキリスト者の中にも後ろを振り返ってですね、それを滅んでいくべき罪深さ、世の楽しみ、世の映画、それをじっくりと見つめて眺めてしまうと、本当にキリストを見失ってですね、荒野で取り残されていく、潮の柱のように凝り固まってしまって、そこにもう 身動き取れなくなる、そういうことが本当にあり得ることなんですね。だから私たちは本当に目標、イエス様という目標を、ひたむきに目指していくべきです。フィリピンの3章14節から15節にこう書いてあります。フィリピン書の3章14節から15節、これはパウロがですね、フィリピンの人たちに宛てた手紙です。パウロはもうすでに、自分は何かに達したって、そういう完全にされたとは言わない、むしろ私はただ まだ捉えようとして前に進んでいるんだ、言ってます。でそれで、先生、フィリピ書の3章13節から15節です。13節から今日、はい、兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。アメン。世の中には前向きに、という言葉があるんですけども、でもただ単に前向きにではないんですね。ロトのように目標もなく自分の良かれという前向きに歩んでいたら、また次から次へと災いに起こってあってしまうんですけども、それはまた後ほど話すんですが、私たちは目指すは、そういう自分の良かれではなく、キリストイエスですね。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです、ですからこのロトの妻のように、あるいはエジプトを出て、荒野で屍を晒していったあの者たちのようにですね、途中で立ち止まったり後ろ振り向いたりせずに、本当にキリストイエスという上にある目標を目指して、私たちはこの人生の歩みを歩んでいくべき、走っていくべき者たちです。さて創世記に戻りまして、このロトと妻を除いて2人の娘たちは生き流れて無事にこのツァルの町に入ったんですけども、じゃあ彼らはこの後どうなったか、30節以降に書いてあるんですけれども、まず30節、その後ロトはツァルを出て2人の娘と一緒に山に住んだ。 彼はツアルに住むのを恐れたからである。彼は2人の娘と一緒に洞穴の中に住んだ。ロト、あのツアルの町に行かせてください、ミツカイたちは山に逃げなさいっていうのに言っても、いや、あの小さな町、あんなに小さいではありませんか、そのツアルという町に入って、そこで、そしてそこで難を逃れたんですけども、でもロトはですね、このツアルの町にいるだけではまだ心配だということで、彼は世間を、世俗から離れて生活するのが良いと思ったんでしょう。このもう本当に罪深い低地の町々、ソドムとかゴモラとか、またツアルとか、もうこの人々にはこれごりということで、もう世間から隔絶して、そういう世の夜迷い事をする人間たちから離れて、自分の家族だけで清らかに孤立して生活しよう、そういうふうに思って、娘2人を世俗から離して自分と娘2人だけで暮らしていくんです。で、まあ、山の洞窟の中ですね、人が、もう訪問するということはほぼない、その山の穴の中で彼らは暮らしたんですけども、ただですね、子供は成長していくにつれて生殖本能が芽生えていきます。その、ね、芽生えてくる生殖本能とか、また罪に対する誘惑とか、そういったもの、それをですね、強制的に世から隔絶するという方法を、まあ、ロトが取った結果、何が起こったか、それが、まあ、31節以降に記されております。そうこうするうちに、姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地には、この世の習わしのように、私たちのところに来る男の人などいません。さあ、お父さんに酒を飲ませ、一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。その夜、彼女たちは父親に酒を飲ませ、姉が入って行き、父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日、姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。聖書にこんなことが書いてあるんだ、本当に驚きですね。このロト、またその娘さんたち、アブラハムとその信仰の交わりが、かつてあったはずですね。あのアブラハムと一緒にロトは生活しました。アブラハムについていったから、もう本当にある程度の祝福を受けました。でも、そのアブラハムから離れた途端に、もう、その人生の奈落、谷底を駆け下るように、もう本当に、財産が奪われ、またひどい目にあって、もう命からがら命だけを取り留めて逃げて、どうしてさらに、まあ、このようなことになってしまった。あのもうこのロトの娘たち、この姉、自分がその父親と寝たっていうことばかりではなく、その翌日、もう妹にも、あなた私と同じことをしなさいって勧めて、でそれで立て続けに2日連続して、まあ、このようなことをして、のうのうと、もう両親の呵責もない、なんでここまでになってしまったのか、本当にですね、やはりもう大元の原因は、あのロト自身がですね、あの本当にカエサーのスタンダード、御言葉に従ってではなく、また生徒の交わりから離れてですね、生徒の交わりからも離れ、また世俗からも離れて、もう自分の好きなこと、自分の良かれと思って、もうソドムの町のその人々からの災いから免れるには、もう世俗から立って歩むしかないということで、もう世間からも断絶して、それで自分の家族だけの中だけでやると、もう自分の家族の内部だけで やっていこうとすると、いかにかつてアブラハムと信仰生活を送った生徒も偽人であったとしても、家族の中で、まあ、このようなことが起こってしまうというのは確かにあるんですね。え、クリスチャンであるあの一家がの中でそんなことが起きたの？本当に私たちは、そういうことを確かにありがちなんですよ。あの御言葉から迷い出て、御言葉というスタンダードからですね、そこから離れてしまうと、本当にこういうロトの家族のようなことはあるんですね。この彼女たち、まあ、父親に酒を飲ませて眠らせて、そして父と寝て、まあ、要するに性行為をして、そして子孫を残そう、ね、これ彼女たち自身からすれば、自分たち、まああの目取ってくれる男性がいない、じゃあもう身近にいる父親が男性、じゃあその男性と、その、まあ、子種を得て、そして子供を残していこう、まあ、そういうふうに、これも、ね、彼女自身の良かれですね、御言葉に従うことではなく、またロト自身ももともとなんでソドムの町にいたか、彼の 目の良かれに従って歩んでいった結果ですね、あのソドムの町は主の園のように見える、ね、エジプトのように潤ってる、でそれでこのソドムの町に近づいていって、そしたら、ね、戦争に巻き込まれて、でそれで自分の家財道具も、ね、一時期は没収されたけど、でもまだアブラハム その信仰の戦いによって取り戻されて、でそれでもう懲りてアブラハムの元に戻ったかというとそうではなく、ね、ソドムの町にとどまって、ね、長老の座、町の門のところに座るまでに地に上り詰めて、でそしていよいよ神さんがこのソドムの町を滅ぼされた時、もうかろうじて、ね、命だけは取り留めて、でそれでもう家財道具とか、ね、あの婿たちとか、また築き上げてきたその地位とかもう全部火で焼き滅ぼされて、でそれでなお、ね、見つかりたちは山の方に逃げなさい言ったんですけど、ね、山の方、あのヘブロンの産地にはアブラハムがいます。アブラハムがヘブロンの産地に住んでいるんですけど、でもロトが設定した目標は、いや、あの産地まで行くんじゃなく、あのトワルの町に逃げさせてください、ね、これまた自分勝手な目標を設定をして、で歩んでいた結果もうこのようになってしまった、ね、せっかくロトもう家財道具一式なくなったんだったら、もう一からまたアブラハムの元に戻って信仰生活やり直しすればよかったんですけども、でも彼はそうしなかったんですね。アブラハムから離れた生活をして、また自分の自己義に従って、もう自分はここに生きていくんだ、ね、あのそんな、世俗から離れて家族みんなで、高潔に生きていくんだっていう風にすると、もう家族、ね、娘たちからもう知らない間に、ね、酒を飲ませている間にこういうことにされてしまう、実際に、あるんですね。信仰者はですね、御言葉というもとい、御言葉という土台の上に生活を築き上げていくべきなんです。自分の良かれで判断して、ね、安直に世から隔絶して、ね、自分だけここに生きていこう、ね、そういうふうにしたり、あるいは、ね、子育ての段において、あの強制的に異性を引き離した生活を子供に送らせていこうとすると、ね、もう子供をそういうふうにしていくならば、あの歪んだその性癖が育っていってしまうんですね。このロトの娘たちは性の対象としてはならない、父親を性の対象とするまでになってしまった。ですから子育ての段においても、なんか自己義に従って、ね、もう異性に絶対合わせないんだっていうことをすると、その反動がですね返ってきてしまうんですよ。ですから私たちは本当に御言葉によって歩んでいくべきです。
アーメン。
若者、ね、あの情欲に満ち満ちた若者はどのようにして清らかに、教育していけばよいか、それは書いてあります。御言葉によってです。詩編の119編9節にこう書いてあります。ですね、詩編の119編 9節。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。アーメン。若い人が自分の道を清く保つためにはどうすればいいか。これは御言葉によってです。ただ単に御言葉を大冗談に、ね、しろしろしろしろ言うんではないんです。むしろですね、イエス・キリストというお方、御言葉なるお方、このお方と交わりを持たすようにするんですね。私たちは世から断絶することによって、何かしてはならないということによって子育てしたり、あるいは自分自身を律していこうとするならば、必ずどっかしらの反動が肉のどこからボコボコボコボコ出てして、そしてしてはならないことをするようになってしまいますけれども、でも御言葉に服従させるならば聖霊が働くんですね。聖霊が働くんです。もう自分はちょっと性欲の塊なので、どうしても性欲を抑えられないというような人でも、でもイエス様ってね、御言葉なるお方により頼んでいくならば、聖霊がですね、その肉の行いを帳消しにするんです。パウロは言いましたね、自分の中には、自分肉の中には良いものが宿っていない、自分は良いことをしたい分かってるんだけども、でも良いことができない、私はなんて惨めな人間だろうかって叫んだ直後にですね、私は主イエスキリストの名に感謝します、ハレルヤ。なぜなら、ね、命の御霊の法則が私の中にある罪と死の法則に打ち勝ったからです。
アーメン。
ですから御言葉に従順服従するならば、命の御霊の法則が働くんです。聖霊が働くんです。聖霊が働いて、若者のそういう情欲、抑えきれない衝動、抑えきれない怒り、抑えきれないもうマイナス感情、怒涛のように滝のように押し寄せる、そういう、ね、マイナス感覚を聖霊が帳消しにしてくださるんですね。世のものならぬ平安に満たされたこと、皆さん、ね、なかったでしょうか。イエスキリスト御言葉に従順服従して、イエス様あなたにのその翼の陰に宿ります、イエス様助けてください、叫んだ途端にもう絵も言われぬ平安に満たされるクリスチャンであるならば、ね、あると思います。聖霊の働きによるんですよ。言い方を、ね、若い人はですから、あなたの言葉に従って、イエス様の御言葉によって清くその生活を保つことができるんです、ね、大切なことは世から引き離すことではありません。世から断絶して自分だけなんか聖人君子のように生きる、これ無理です。大切なことはそんなことよりもキリストというお方につながることです。世から隔離されて、ね、お坊さんみたいに山奥にこもって聖人君子の生活するなんて、それは無理なんですよ。むしろそういうことよりもキリストというお方、聖なるお方につながることこそ重要なんですね。キリストにつながっているならば、ね、自分のその良かれに従って歩むことはありません。
お水ください。
あれやあれやあれやあれやあれやイサレリアイサレリアイサレリアイサレリアイサレリア。皆さん、世から隔絶して生きる生き方、まあ、それも確かにある一種の有効な手段ではあるんですけど、でもそれでは完璧ではないんですね。イエス・キリストというお方につながるならば、いかに世とつながった生き方をしてもですね、その子供のうちにキリストがいるならば、いかに世から誘惑の手が差し伸べられても、その子供のうちにいますキリストがそれに警告を発するんですね。でどうしてもそういうことに手出しできないんです、ね、あタバコを吸おうよとか、ね、ちょっといい本があるからちょっと見てみろとか、そういう誘惑、ね、キリストうちにいますキリストがそれを阻止するんです。何も世から隔絶して生きるという、ね、それもある意味有効であるんですけども、でももっと有効なのはキリストというお方につながって生きることですから、親である皆さんは、ね、子供は、ね、ダメダメそれは、ね、ダメよとかそれではなく、あんたイエス様につながりなさい、イエス様どう思うの、ね、その言葉、ね、その行動、イエス様はどう思ってると思う、ね、ですから本当にキリストにつながる生き方を進めることが本当に何よりも立派な子育て方法ですね。 言葉によってじゃなく、なんかダメだダメだ方法でこういうふうに失敗をしてしまいました。御言葉に書いてあります。結婚については人はその父と母を離れ二人は一体になると。ですからね、ロトの取った方法、父から引き離さないという形でやっていった結果、こういう失敗になりました。本当にヨハン・クレッシャーもですね、異性から引き離して、ね、父親の元に引きとどめ続けて、もう気がついたら婚期を逃して、まあ、そういうことになってしまう、まあ、こういうことはよくあるんですけれども、でも本当に私たちはですね、父母を離れて、ね、自活して立派に親元を離れて生きる生き方を子供に進めていくべきですね。もちろん、まあ、自活して生きる、ね、父母を離れて自立して生きる、確かにもう、ね、しっかりと学ぶべき学びを終えて天職を持って、でそれで世のため社会のために役立つものとして、ね、家族を養っていく、そういう自立、まあ、そういう意味の自立も確かに重要ですけども、何より重要な自立は霊的な自立です。
アーメン。
霊的な自立はじゃあ一体何か、まあ、例えばですね、まあ、教会に20年30年通ってる、まあ、兄弟姉妹がいたとして、で牧師が何かにつまずいてしまった、でそれで牧師が何か犯罪を犯したとかいう場合、その牧師の下で養いを受けていた生徒がもうあっという間にキリストから離れる。これ要するに20年30年教会に通ってはいても霊的自立していなかったということですね。霊的自立とは、牧師が何であれ、親が何であれ、生まれ育ちが何であれ、キリストにつながっているということですよ。キリストにしっかりとつながって、何かあったら もちろん親とか牧師とかいうような助けを与えるんですけど、でも何より助けを与えるのはキリストです。そして聖霊に導かれる歩みこそ間違いがない歩みです。牧師は間違います。人間の親は間違います。でもキリストの御言は間違いませんね。イエスは間違いません。聖霊に導かれる歩みは間違いありません。だから霊的な自立、これはしっかりとですね、誰かではなく、むしろ自ら御言葉には何て書いたんだろう、御言葉から求めて御言葉に従って歩み、これが霊的な自立した歩みですね。そして何か困ったことがあったら祈って聖霊の導きによって解決されていく、これこそ霊的自立であり、また子供たちに、また皆さんが養っている兄弟姉妹に対して進めていくべきことが、この霊的に自立していくということですね。さてこのロトとその娘たちが産んだ子供たち、どのようになっていったか、36節以降に記されております。こうしてロトの2人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。まあ、モアブ、これのヘブライ語の名前の意味は、父より、あるいは父によってという名前の意味です。でアモン人、ね、ベンアミの名前の意味は、私の肉親の子、という意味ですね。ですからモアブ人というと、父より人、父から生まれた人々っていうのがモアブ人ですね。アモン人は、肉親から生まれた子供の人々、それがアモン人の意味ですね。かなり恥ずかしいですね。まあ、父によって身ごもるということ、ね、父と性行為をするということに夫婦の喜びはありませんし、また、ね、これ世の人が聞いても、ね、神の民が聞いても、これはもう恥でしかないですね。でもですね、まあ、いかに恥ずかしいこのモアブ人、アモン人、そういう恥ずかしい血筋であったとしてもですね、望みがあるんです。ルツ、モアブ人でした。ルツは全能者なる主の御翼の陰に、助けを求めてきました。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民、その信仰告白によって 本当にいかにモアブ人であろうとも恥ずかしい血筋であろうとも栄光の家系に組み込まれましたね。ルツ、彼女のその、ひ孫でしたっけ、ダビデオが生まれました。そのさらに、14代後でしたか、イエス・キリストが生まれました。いかにですね、自分がどんな恥ずかしい血筋、恥ずかしい生まれ、あるいは親の世代でどんななんか呪いのことをして、なんかよく私はひいおじいちゃんの代で何々の仏像を焼けさせたからもう代々呪われるんだみたいな、そんななんか変な呪いを受けてるような家庭だったとしても、イエス・キリストにあって全てキャンセルされるんです。
アーメン。
なぜなら御言葉にこう書いてあります。このお方の名を信じる者、すなわちその名を信じる者はただ神によって生まれたのです。そのものは血筋によってではなく、あるいは人の意欲によってでもなく、あるいは男の欲望によってでもなく、ただ神によって新しく生まれたんです。今の時代、確かに父親と母親が正当な手続きを踏んで子供を産んだのでない、そういう子供が確かに生まれているような状況、そういうケースはたくさんありますけれども、でもそんな子供であったとしても、どんな子供であったとしても、いかにですね、その近親婚で生まれた何か、人間の間の性的なその欲望によって生まれたようなものであっても、イエス・キリストにあってはただ神によって新しく生まれたものにされる、ルツはまさしくそうでしたね。皆さんも望みがあるんです。皆さんは、まあ、そんな恥ずかしい手ではないと思いますけれども、でもたとえ恥ずかしい手の人であったとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって神の子供とされる特権が与えられているんです。ヨハネの一章の方に書いてありますね、ただ神によって新しく生まれたものである。ですから私たちは本当に、ロトのような目に見える自分の良かれによって歩んで、なんかもうソドムの町はダメだった、じゃあもう世間から隔絶して高潔に生きよう、そういうふうにですね、あれやこれやするのではなく、本当に主にあってですね、しっかりとアブラハムのように整えられて御言葉に従って歩んで、しっかりと、アブラハムはこのヘブロンという産地に信仰生活をしっかりと根ざしていきました。本当にそのようにですね、主にあって御言葉に聞き従って歩んでいき、そしてますます栄え、いかに自分が恥ずかしい生まれてあった、恥ずかしい生まれていますか、これですね、親からなんか、遺伝的な病とか、遺伝的ななんか呪いとか、遺伝的な性癖とか、そういったもの一切ですね、キリストイエスにある信仰によってキャンセルされます。とかイエスにあって日々新しく作り変えられて、日々新しい歩みを成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、それぞれの言葉で祈りましょう。
しかし
この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
アメン。
この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
アメン。
主よ、本当に私たちはキリストイエスにあって以前のものは全てキャンセルされる恵みを感謝します。
アメン。
以前のものは過ぎ去り、見よ、全てが新しくなった。主よ、いかにこのロトの子供、ロトの子孫、近親婚によって生まれたものであったとしても、ルツは全能なる主の御翼の陰に救いを求めていき、栄光の家系と組み込められて、そしてダビデ王、あの偉大な王を生み出し、ゆくゆくはイエスキリストを生み出す、その栄誉に預かりました。私たちも生み出すことができます。主よ、どうか私たちが本当に信仰によって御言葉による霊的子供たち、孫たちを生んでいくことができますよ。主よ、私たちは信仰によってアブラハムの子孫です。アブラハムのようにしっかりと主の定められた地に根ざし、そこに定住し、御言葉によって整えられ、主の約束を待ち望み、そして命を生んで増やしていく災害に預からせてください。主よ、どうかロトのように迷っている兄弟姉妹を憐れんでください。今主よ、あなたが彼らを憐れみ、そして信仰のもとへと引き寄せて、もはや主よ、以前の古きものに振り返ることなく、塩の柱になって固まることなく、どうか本当に栄光の家系と組み込まれていく彼らでありますように、そして私たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りです。
主の祈り、
では
主の祈りをお祈りします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷です。
終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
はい、
はい、イエスキリストの名前で祝福します。